と思って礼拝を始めさせていただきます。御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。アーメン。皆さんご起立ください。賛美9番をもって、父御子御霊の聖なる聖なる聖なる神に賛美をお捧げいたします。39番です。購読文39番、イザヤ55章。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。
穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、あたりを払うことなくブドウ酒と乳を得よ。
なぜ糧にならぬもののために銀を測って払い、
飢えを満たさぬもののために労をするのか。
私に聞き従えば良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かを楽しむであろう。
耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。
聞き従って魂に命を得よ。
私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。
ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに、
主を尋ね求めよ、見出しうるときに、
呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。アーメン。
使徒信条です。私たちは耳を傾けて御言葉を聞き、聞き従って魂に命を得ているものです。私たちの神に信仰を宣言いたします。使徒信条。
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
聖詠175番です。霊と誠をもって心からの礼拝を、霊と誠をもって心からの賛美を御前にお捧げいたします。お聞きください。礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師が祈ります。
むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ心から賛美いたします。 生ける神の御子イエス・キリスト、私たちの主であり王であられるこのお方を心から褒めたたえます。このお方により私たちは生まれ出ました。暗闇の圧政下にあった私たちが光の世界へと招き入れられ、そして今この主日において私たちはあなたを礼拝するために今集っております。主が召し出してくださいましたことを心から感謝いたします。神と人との前で犯しました罪々があります。この一週間を主がじっと見ておられ、私たちが行くにも帰るにも主は私たちの立ち振る舞いをご覧になっておられます。ですから私たちはあなたにあって示された罪々をあなたの御前で告白いたします。どうぞ許してください。イエス様が十字架上で流された尊い血潮によって洗い清めてくださり、清い者は神を見る、今日もあなたに近づくこの時間でありますように助け導いてくださいますことを感謝いたします。そして私たちの思い心感情が清められ、あなたがじっと見ておられ、私たちはあなたの御前に捧げるべく、この思い心感情、隠れているこのあなたの隠れたこの人柄、これを飾りにしたいと願います。主よ、どうぞあなたが受け取ってください。御言葉を聞きます。私たちの耳を開いてください。御言葉を語られます。働き人の上に豊かな油を注いでくださり、隠れ深くされた神の奥義、優れた知性であるイエス様を大胆にありありと純真に語り継げることができますように助け導いてください。今日もこの御言葉が私たちの前を先導します。この一週間、私たちの命となり光となる御言葉です。どうか私たちがへり下り、あなたの御言葉を思う存分いただき尽くすことができますように助け導いてください。心に落ちた御言葉が芽を出し花を咲かせ、義の実を実らせます。あなたの恵みの時にかなって、私たちがその時を受け入れることができますように助け導いてください。最初から最後まで聖霊様が導いてくださり、真理の御言葉をありありとあなたが悟らせてくださいますようによろしくお願いいたします。この祈りを私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださると宣言してくださいました私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
99番をもって、私たちの目の前の状況がどんなに移り変わっても決して変わることのない神の御言葉に、この岩の上にしっかりと立つ私たち神の子たちでありますように。
栄えのおります主の御言葉に固く立ちて、神には御栄えあれと高く歌い叫ばん、立て立て永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て、神の御言葉変わらぬ御言葉に固く立ちて、惑い恐れの嵐に心は満たされし、さてだって永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て、神の御言葉全く罪を清めんとの御言葉に固く立ちて、君の血潮を受けしに、死運の身となり
衆に結びつき、御言葉に固く立ちて、悪魔に向かえば常に忘れてあんまりあり、立て立て永遠に変わらぬ御言葉を信じた。
本日のメッセージは、今も啓示録を通して生きて語られる主と題しまして、新約聖書啓示録2章1節から7節です。まずはじめに1節を宣言させていただきます。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。アーメン。今日主がこの啓示録を通して開示してくださった、公開してくださった御霊が諸教会に言われるメッセージを豊かに聞きます。聖なる諭しによって称賛、叱責、進め、約束を得て幸せに預かるエクレシアたちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は今この2019年このエクレシアの中において生きて働かれ、皆さんの間をゆっくりじっくり歩んでおられ、そして働き人たちをその右手にしっかりと握っておられる主です。今日もこのイエス様をじっくりとこの御言葉から見ていきたいと思います。それでは一言お祈りします。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが今この時もこうして生きて働いておられて、私たちにこの必要な命の言葉を持っていらっしゃってくださる恵みを感謝します。賛美が捧げられました。祈りが捧げられました。一人一人捧げ物を携えてこの宮に集いました。主よ、どうぞあなたが天から恵みの御言葉を持って豊かに迎え、我らに必要な命を降り注がせてくださるように、今取り継ぐしもべらの唇を清めてください。また一人一人耳を清め、ともどもあなたの命に豊かに預かるこの時とならせ、そしてただあなたが支配してください。一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。7月の1日から5日まで、後ろの方にポスターがあるんですけども、啓示録のセミナー、講義ですね、そちらの方に、行きまして、でそれで本当に皆さん参加された皆さんは豊かな恵みをいただいたと思います。で、そこから、啓示録のメッセージ、先週もしました。今週もまた、この啓示録から見ていきたいと思います。で啓示録、日本語の聖書では黙示録、韓国語の聖書では啓示録、正しいですね。啓示録の方が正しいんです。この黙示録の、言語、ギリシャ語はアポカルプシス、アポカルプシス、これもともと啓示とかあるいは公示という、意味ですね。もうすぐ今日ですかね、選挙がポスターがたくさん貼られてるんですけども、それぞれの、選挙、立候補者たちのその公示、私が当選した暁にはこれこれをします、そのことが掲げられているんですけども、自分の、その公示した通りに、当選した暁にはする政治家、 まあ、結構少ない方ではあるんですけども、けれどもイエス様はこの啓示されたことをこれは 100% してくださるお方です。イエス様は、この96、先週見たところ、先週は1章3節、見たんですけども、この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。アーメン。この黙示録というとですね、なかなか教会で語られづらいところではあるんですけども、しかし書いてあります。この言葉を朗読する者、宣言する者、それとそれを聞いて守り行う人々は幸いだ。皆さんはこの幸いにどんどん預かっていただきたいと思います。今日もですから、この啓示録からその幸いに預かるために、ここからメッセージいたします。で、先週も見たんですけども、初代教会はですね、この啓示録、当時は、使徒ヨハネが、AD98 年頃に、パトモスという島、イエス様のゆえに、そのパトモスという島に流刑されていて、そこで、主の日に、すなわち終日日曜日に、幻を、得て、そしてこの啓示録を書きました。でそれで、初代教会の人々は、このヨハネから回ってきた手紙、まずエベソに手紙、その啓示録という手紙が回されて、そしてそこのメッセンジャーが、そこを朗読して、でそしてそれを聞いた人々がさらに、その手紙を移して各教会に回して、スミルナ、ペルガモ、もろもろの教会に回していって、そしてそこの、この手紙を受けたメッセンジャーはそれをそのまま朗読したんですね。1章から22章まで啓示録あるんですけども、それを全部主日ごとにそれを、宣言して、そしてそれを聞いた人々はそこに書かれてある言葉をそのまま聞いて、それぞれ聖霊から、促しを受けて、それぞれに必要な癒し内を受けたんですね。
この啓示録にはイエス様が素晴らしいこのねプレゼントを隠してあったんですよ。どういうことかって言ったらね、耳があるものはということで、耳があるものは御霊が主教会に語る声を聞けということだったから、耳があるものとして主の言葉が聞きたいと思って来た人一人に耳があるものはって言ってるんですね。何もこの教会に皆さんが来た時に、いやもう何時から何時まで、終わったら帰ろうっていうね、出勤簿にね、ハンコを押すみたいにこの教会に来てる人はいないと思います。何かしら聞きたい、何かしら聞きたいということがあって皆さんこちらの方に来ていると思います。主はね、この啓示録を通して私たちに、耳があるものは御霊が諸教会に語る声を聞けって言ってるんですね。どういうことかって、皆さんがこの場所において今耳を傾けて聞きたい聞きたいと思うならばね、サド氏は牧師である私たちではなく、御霊がサドすって言ってるんですよ。いいですか。御霊が直接皆さんに、この御言葉があなたに必要なんだよ。ある人は一節かもしれない、ある人は五節かもしれない、ある人は十節かもしれない、その人にぴったしの、その説を教えてくださって、そして御霊が教えてますので、その意味がもうはっきりとわかるわけなんですね。で、御霊から教えられたものというのは思い心感情霊魂魂に書き記されていきますので、それをね本当に忘れるということはできないんですよ。だから啓示録には神様の素晴らしいプレゼントがこう隠されている。御霊が諸教会、皆さん一人一人エクレシアに、語る声を聞け。今日も皆さんがこのメッセージを通してですね、皆さんそれぞれの、声が皆さんの耳に聞こえてくると思います。そしてみんなそれは、バラバラでしょう。 でもそのバラバラであるその声が御霊が諸教会である皆さんに語っている声なんですよ。啓示録手紙です。だから先週も言いましたけど、手紙を途中でね、今週は時間がないから、はい、3ページで終わりと言って、ね、4ページからあとは来週にしますということはできなかった。だからこの啓示録の場合、初代教会のその流れを見てみると、最初から最後までをね、講談にいる今でいう牧師、その教会のね、責任者がそれを世の中の言葉で言うと手紙を読み聞かせるということなんですけれど、これは神の言葉だったので、読み聞かせるということではなく、主はこう仰せられるという勢いで主からいただいた言葉を宣言して、そして主の御名を褒めたたえたんですね。ですね、この啓示録のこの長い下りを全部ずっとずっとずっと初代教会の生徒たちは1章から22章まで余すとこなく毎週の孤独、これを代表者によって宣言される、またそれをしっかり聞いて、聞いた言葉の中から自分に必要な言葉が聖霊によって作動されて、それを繰り返ししていくうちに、どのような信仰になったかって言ったらね、彼らはライオンも八つ先も剣も火炙りも恐れない、イエス様のために囚われて死ななければならないと思うのだったら死にましょうということで、本当に素晴らしいその生き様、それを持って初代教会における信仰を貫いて、その貫いた信仰が人々に恐れを生じさせ、その中には恐れてこのイエス様に興味を持つようになり、そしてイエス様を信じる人へと変えられるという歴史がこの初代教会にずっと続けられていたんですね。迫害とともに彼らの死に様というものが本当にね、乏しいものであったり、卑屈なものであったり、ね、裏切り者であったりしたとしたら、多分初代教会のこの迫害のもとにおいてキリスト教は抹殺されたでしょう。でも啓示録を土台にしているこの人々の信仰、これはもう本当に確たるものであったので、死を恐れず美しく神と人の前で散って自分を捧げ物として捧げられていった彼らのその殉教の様は、それを見ている見物をしていた人々をね、心を打ち、そして彼らはまた新しい生徒を得る、新しい生徒を得るという現実を残しました。ここで皆さんに今私が言いたいことはこれなんですよ。皆さんが家々において、また自分に与えられているその場面場面において、信仰によって死ななければならない時が与えられているとするならば、死んでください。死ぬためには皆さん自身が本当に死ぬことが生きるより幸いだというその理由をはっきりと知らなければならないですね。その奥義を得るためには道は一つしかありません。耳を捧げるんですよ。捧げられた耳、その耳を聖霊が窮じて、そして一人一人に語る声、それを矢を放ったのかのように皆さんに放たれて、そしてその御言葉によって一週間生きて、そしてまだ帰ってきて、次の週はまだ新しい その御言葉が与えられて、そしてまだ持ち帰り1週間生きて、それを繰り返ししていくうちにどうなるかって言ったら、皆さんはあらゆる人物こと、そして権威から威力、そのあらゆる面に対して勝ち得て余りあるものになるということを私は信じます。啓示録、本当に主が私たちに素晴らしいプレゼントをこの啓示録の中に置いてくださいました。御霊が諸教会に語る声を聞け。今日聞きますか皆さん。今日皆さんの耳を主に捧げて、諸教会と処されている皆さん一人一人に主が語る声を聞きたいですか。
アーメン。
私も聞きたいです。じゃあ私たちの耳は今アーメンしたことによって主に今捧げられたことを宣言いたします。アーメン。
じゃあ主の言葉を、ね、これから語りますっていうと、ね、ちょっと皆さんえって言うかもしれません、ね、私がこれから言う言葉は主の言葉です、ね、これちょっと皆さん気をつけた方がいいですね。こういうことを言うと、単純に言うと、でもですね、皆さん主の言葉をじゃあ今見せてあげましょう。これです聖書、聖書が主の言葉です。メッセンジャーにとって一番、その忠実なメッセンジャーとは主の言葉、聖書を、ね、そのまま語ることですね。当時は本当に主の言葉がそのまま、ね、宣言されました、ね、朗読されました。でそれで、ね、その人々は本当にそれによって、ね、恵みを受けて、ある人は、ね、1章の3節から、ある人は、ね、2章の7節から、ね、それぞれ言葉がですね、一人一人に、ね、飛んでいくんですね。そしたら、ね、何章何節という一人一人に、ね、ヒットする言葉がそれぞれ違ったりするんです、ね、ある人はもうずっとヒットしっぱなしであったり、ね、するかもしれません。でそのようにして当時はですね、この聖書をそのまま宣言して、でそして聖書からそのまま直接聖霊様の養いを受けるという、ね、まあ、いわゆる聖霊牧会という、ね、その牧会が生き生きと、ね、息吹いておりました、ただですね、現代の日本で日本語のこの聖書、ね、それをそのまま、ね、読んで牧師が宣言して、そしてその当時のような恵みをいただくということ、これなかなか難しいことです。確かに日本語の聖書であっても、ね、皆さん恵みをいただけます、
ね、あのね、昔の日本語ってわからないでしょ。なんとかこだるとかそれとか、なんかわからない言葉だよね。昔の人たちは普通に聞いて分かってた言葉が今私たちにはわからない、私たちにはわからないんですよ。それと同じように日本語の聖書、日本語でありながら見てちょっとわからないところがたくさんある。全世界の聖書がその時代にあったことをそのまんま忠実にね、書いているので、そこに書いてある単語の中で私たち一人一人にはもう本当に理解にほど遠い単語がたくさん入ってるんですよ。だから理解にほど遠い単語が入っているゆえに、私たちはそれを去っておきしたり、そしてわからないからしょうがないやってやったりして、その下りにおける具体的なこの御言葉をわからずじまいで通り過ぎてしまうことは今までのしばしばでした。でもそれはやっちゃいけないんです。
でこの、ね、聖書の御言葉、ここから本当にメッセンジャーは、正しくその神の言葉をその通り伝えること、ね、それが忠実な、ね、メッセンジャーですね。でまあ、ただ厄介なことに、ね、これ翻訳された言葉です、ね、日本語に。で日本語はですね、このギリシャ語、まあ、聖書の原点はギリシャ語ですけども、それと違って、まあ、時制の一致とか、ね、また単数形複数形がちょっと曖昧なんですね。それから漢詩がありませんから、ね、一体何のことについて、ね、言ってるのか、ね、ちょっと主語と述語の間が長くて、聖書分かりづらいという人が多いかもしれません。ギリシア語とか、あるいは旧約聖書のヘブライ語ですと、もう本当にその辺が、ね、はっきりとしていて、ね、当時の人々はもうギリシア語を理解してますし、ギリシア語メッセージする人もギリシア語で宣言しますから、もうはっきりと あ、このことはいつこの時のことだって、ね、はっきりと分かるんですね。啓示録一体いつのことか日本語で読むと分かんないところが多かったりします、ね、それに、ね、この、まあ、当時では、ね、当時特有の言葉、ね、例えば、この、ね、今日の箇所はニコライ派の人々の行いに憎んでる、ね、え、ニコライ派って何だろう、ね、日本人は、分からないですね、それにね、あの1タラントの氷が降った、ね、ケジロックの中にあるんですけども、1タラントってどのくらいだろうか。 34.5kg です。 34.5kg の氷が降ったって、ね、まあ、当時の人はおーってなるんですけども、ね、日本人はふん、そうなのですからメッセンジャーはですね、本当にこの、ね、原点から、そして当時の、ね、その言葉のニュアンス、ね、もろもろそれを解きほぐしながら、メッセージするしかないんですね。ですから、ね、今言う説教という形態が、まあ、あるわけです。ただこの説教で気をつけなくてはならないこと、これ、ね、人間の解釈がこの聖書を上回ってはならないんです。聖書の、ね、聖書はこれ原点ではこういう意味ですよ、ね、また、ね、当時はこういうニュアンスがありました、ね、そうした言葉で、ね、この御言葉を解きほぐしていくならば、ね、一人一人本当にすごい恵みをいただくことができるんですけども、けどね、御言葉を、ね、塞いでしまって、ね、なんか例え話、ね、うさぎさんと鳥さんが、ね、亀さんが、ね、3人いて、でそれで、ね、亀さんが怪我をしてしまった、ね、鳥さんは何々で助けてあげたら神さんは鳥さんを喜びましたとか、なんかそういうですね、聖書に書いていないことですと、まあ、ちょっと、まあ、人は聞きやすいかもしれませんけれども、なかなか聖霊の恵みをいただくということはできない。けど聖書、御言葉そのまんま、それも原点的な意味を解きほぐしていくと、本当に聖霊が人々に働くんですね。私たちはですからね、それを、まあ、ヘブライ思考というんですけども、ね、ユダヤ人、御言葉をそのまま宣言するんです、ね、安息日ごとに。そのですから御言葉そのまんま、ね、御言葉中心、神中心、ね、また意味中心、ね、その思考で、ね、公園ユニバーシティでは、ね、日本公園では、ね、学んでおります。で私たちも、ね、それに基づいたメッセージを、ね、しておりますから、ね、あまり、まあ、この教会では例え話とか、ね、そういったものを本当に滅多に、ね、出てこないですけども、でこのですから御言葉を原点においては、ね、どういう意味であるのか、ね、それを、まあ、ちょっと今日見ていきたいと思うんですが、で今日2章のこの一節、2章一節でエペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる、この一節から恵みを受けた人、ね、ああすごい真理だって、思える人はなかなかのマニアです、ね、ちょっと ここだけから恵みを、ね、いただくにはちょっと原点をもっともっと、ね、知っていく必要がありますね。でこの、エペソにある教会の御使いに書き送れ、ね、御使いっていうとあの、ね、羽が生えたエンジェル、ね、それをちょっと思い浮かべやすいです ね、まあ、通常はそうですね。ギリシャ語でこの御使いはアンゲロス、言いますね。エンジェル、英語のその元ですけども、アンゲロス。このアンゲロスはもともとですね、メッセンジャー、あるいは何か頼りを届けるもの。ですから、天使は、ね、神様の頼りを届けるものなんですね。で、そしてそれは、ね、何も、羽が生えた神々しい神の、ね、霊的な、なんかそういう存在に限りません。今、私が神の言葉を皆さんに届けているとするならば、この私が今アンゲロスであるわけです。立派なアンゲロス。
皆さんが届ける時も神の御言葉を届けている時はアンゲロスなんですよ、ね、主は人に、主ご自身のメッセージを託して、そしてご自身を一番最初に開示してくださるんですね。だから、これを御使い、この天使にしてしまうと、天使にしてしまうとすごいもうめちゃくちゃな本になってしまうんです。神様が天使に手紙を送った、神様が天使に手紙を送るちょっと直接の方法がないので、ヨハネに全部見せて、そして全部ね記録させて、そして天使に送ったということになっちゃうんです。だからこの手紙 これを受け取ったのを、羽がついている天使で理解してしまうと、聖書が、うさんくさい人が作ったものになってしまう。だって変でしょ。神様がなんで天使に言えばすぐ通じるのに、直接通じるその方法がなくて、このヨハネという人に現れて全部書き記して、そしてエベソで今働いているから、その天使にこの手紙を送れ、話にならないでしょ。だからこういった面で解釈がものすごくね、人間的な見解から見ると、神様が言わんとしているこの単語の意味がわからないとね、人間の見解でこの聖書もろもろを解釈してしまうんですね。だから天使になっちゃうと、もうめちゃくちゃな書物になってしまうんです。こういうことが、この啓示録の世界にはもう何個もあるわけなんですよ。だからこの啓示録は本当に解釈できないということなんですね。啓示録は解釈してはいけないからなんです、ね、主が開示してくださった、公開してくださったものなんで、開示して公開してくださったことを誰が悟すかって言ったらね、聖霊が、聖霊が悟して、この啓示録の内容が全部わかるようにしてくださるね、それがこの啓示録なんですよ。だから皆さんが啓示録を見ながら、ここなんて言ってるか分かんないということがあったら、それはね、主が使わした聖霊が教えてくださいますので、皆さんは読むだけでいいんですよ。宣言するだけでいいんですよ。
この啓示録という、ね、手紙の宛先、まずこの2章1節では、ね、エペソにある教会の御使いに書き送れ、ね、まあ、アンゲロスですね、メッセンジャー、あるいは牧会者、ね、牧師です、ね、それから、ね、2章の8節では、ね、またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、ね、まあ、12節でも、ね、ペルガモにある教会の御使いに書き送れと、ね、それから何々の教会の御使い、まあ、アンゲロスに書き送れ、ね、その言葉が記されています。歴史の中において、ね、御使い、あの羽が生えた、ね、天使がエペソ教会に現れて、でそれでエペソの生徒たちを牧会したっていう歴史はありません。歴史はエペソの教会のメッセンジャー、牧師先生ですね、その牧師先生にまずヨハネからの手紙が届けられて、そしてその教会においてこの手紙が朗読され、宣言され、そしてその教会の生徒たちがそこから恵みを受けて、もう当時の迫害が厳しい時代の中においても、ね、聖霊様が直接働いて彼らを助けた、ね、それが歴史です、ね、ですからここでは、ね、この御使い、これは天使ではなく、ね、人間牧会者、人間メッセンジャー、ね、ですからこの啓示録の第一次受信者、ね、皆さんもメールを書くとき、ね、宛先、ね、相手のメールアドレス書きますね。もし、ね、お友達にメールを、ね、送るはずのものをお母さんに間違って送ってしまったら、ね、ちょっと大変なことが起きる可能性もありますけれども、ね、ですから一次受信者、この手紙、ね、メールの一次受信者は牧会者、メッセンジャー、ね、それがまず一次受信者で、そして牧会者がまずこの手紙のメッセージを受け取って、そしてこれを、ね、主日に街道で、ね、宣言します。この啓示録の中には何度か、ね、アーメンという言葉があったり、あるいは、ね、先ほど講読文、ね、司会者と、ね、回収が交互で朗読しましたけれども、そのような形跡がこの、ね、啓示録の中に、ね、あるんですね。ですから教会で牧会者が、ね、司会者が宣言し、そして生徒がそれに応じてアーメンする、ね、まあ、そのような形式が、まあ、この啓示録の中にあります。ですから御言葉がそのまんま、ね、牧会者が宣言して、生徒たちはそれに応答、アーメンという応答、ね、アーメンはその通りです、そうなりますように願います、ね、それは真実です、ね、そういう応答ですから、生徒たちの正しいこの礼拝における、ね、そのお作法は御言葉に対してはアーメンとそのまま受け取る、ね、御言葉に対してでもだってそれ違う、ね、これ間違った応答ですね。御言葉に対してはアーメン、ね、するならば聖霊が働きます。で、この 2章から3章のところにおいて、聖霊まず分かること、これはまずこの手紙の宛先は牧会者、メッセンジャー、そして第二次受信者が、必然的に教会の生徒たちになりますね、教会の生徒たち。そして第三次受信者といいますか、最後の受信者がどうやらいるんです、ね、この、手紙を読んでますと、例えば2章の7節において、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、ね、書いてありますね。またこの11節も書いてあります。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。17節にもありますね。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。じゃあここで皆さんに質問です。皆さん耳ついてますか？
アメン。
アメン。耳ついてないという人いますか？見たところいないですね。ということは第三次受信者、それは皆さん一人一人、耳がついた皆さん一人一人がこの手紙の受信者です。ですから皆さん一人一人が、ね、この啓示録という手紙から、ね、ある人は恵みをいただき、ある人は叱責をいただき、ある人は称賛をいただき、ね、ある人は、ね、本当に迫害の中、あるいは困難の中、本当に主の働きのために労を負っている中で主のその慰めがあり、ね、本当に一人一人に対してそれぞれ、ね、違うんです。皆さん一人一人がこの手紙の受信者であるわけですね。でこの、2章の一節、エフェソにある教会の、アンゲロス、牧会者、メッセンジャーに書き送れ、エペソとは書いてあるんですが、しかし皆さんも受信者です。横浜の、牧会者に書き送れとも、ここでは、読み解くことができるんですね。で右手に7つの星を持つ方、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる、これどういうことだろうか。こういうふうにですね、サイン、私たちのここだけ読むとわからないサインが出てくるとき、正しい御言葉のお作法、それはこの御言葉の前から後ろから、一体どういうことか、主ご自身が解き明かしていないかどうか、それをじっくり見ること、これが、正しいですね。書いてあります、この7つの星は一体何なのか、先週メッセージしたんですけども、1章20節にその、一体7つの星とは何か、7つの燭台とは何かって書いてあるんですね。じゃあ一緒に1章20節を皆さんで宣言します。3、はい。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。アーメン。主ご自身がですから、聖書の中でこの言葉の意味は、解き明かしておられるんです。御言葉の中に主ご自身がこの意味を、解き明かしてくださる、それを掘り起こすのがヘブライ思考流のやり方です。
だから公開しているでしょ、公開しているんだけど、1章と2章で区切ってしまうんですよ。私たち区切ってしまって、1章に書いてあるものを、それをあとはもうさておきというこの癖が私たちにはついている。だから1章を読んだはずなのに、ここを、2章に入った時に2章の中から意味合いを探ろうという癖が私たちにはあるんですね。だから聖書がわからない時というのは、私はいつも言ってるんですけど、ずっと前に遡ってからずっと読んでみなさい、その後をずっと読んでみなさい、知りたいと思って教えてくださいという思いがあって、皆さんがこの2つの方法をやれば、必ず主が御言葉の中で、今あなたがこの御言葉って何と思っている、その御言葉の意味がわかるよ、何も牧師に一時一時全部聞く必要はないよということをいつも言っているんですよ。
ですからこの右手に7つの星を持つ方、7つの星、それは、その秘められている意味は7つの教会の御使いたち、ここもアンゲロスです、この1章20節も7つの教会の御使いたち、アンゲロスたち、メッセンジャーたち、牧会者たち、ですから主は右手に、7つの牧会者たちを握りしめている、そういうことですね。それから、 7つの金の燭台、それは7つの教会である教会エクレシアですね。エクレシアは呼び出された人々。確かにこの教会という建物があります。この弥生町 2-17 の物件、それが教会。確かに建物としての教会はあるんですが、しかしエクレシアは皆さん一人一人呼び出された人たちです。でこの、右手に7つの星を持つ方、これギリシャ語原点ではホ・クラトーンと言います。ホ・クラトーン、ホがですね前置詞、でそれでクラトーンはですね握りしめる、ぎゅっと握りしめるという動詞なんですけれども、ここで、ギリシャ語的に見ればちょっとおかしいなって、思うですね。ギリシャ語を理解している人々は、ホ・クラトーン、なんでそんな使い方をするの、通常ですね動詞には関心はつけないのが、ギリシャ語の、やり方ではあるんですけども、通常、動詞には関心はつけない。なんでヨハネわざわざ、動詞に関心をつけているのか、日本語的に見れば、ザ握りしめのお方、みたいな感じですね。ザ握りしめ、あの握りしめのお方、要するにヨハネはですねわざわざ動詞を、の前に漢詞をつけることによって強調してるんです。あの握りしめのお方、何を握りしめてる、牧会者を握りしめてる、メッセンジャーをぎゅっと主の右手で握りしめているぞということをヨハネはここで言ってるんです。このわざかな言葉から、日本語だとちょっと分かりづらいですね。エペソにある教会の御使いに書き遅れ、右手に7つの星を持つ方けれども、当時のギリシャのその語が分かる人々はこの言葉で牧会者たちは慰めを受けたんです。そうか、私はあのお方の右手にぎゅっと握りしめられているのだ、そして、7つの教会、7つの金の燭台の間を歩く方が、この7つの金の燭台、これはエクレシアたちですけれども、この歩く、ペリパテオというギリシャ語です、この7つの燭台の間を歩くペリパテオ、このペリパテオ、これどういう言葉か、これじっくりゆっくり練り歩く、歩き回る、そういう意味です。国会の中において、牛歩戦術という、戦術がありますね。じっくりゆっくり、その、台に歩いていってなるべく時間稼ぎをするというやり方ですけども、ペリパテオはですね、主はエクレシアたちの間、皆さん一人一人の間をじっくりゆっくり練り歩いて、またペリパテオ、過ごすという言葉意味がありますし、生きるという意味があります、このイエス様はエクレシアの中をじっくりゆっくり、共に歩いてくださる、共に練り歩いてくださる、そういう、意味があるんです。本当に、主は、右手に7つの牧会者たち、メッセンジャーたちをぎゅっと握りしめて、本当に情熱的にぎゅっと、もう世の終わりまで、その人がたとえ倒れたとしてもじっくりと主が握りしめておられて、そして7つの燭台、教会たち、エクレシアたちの間をじっくり ねっちり歩き回って過ごされて、
今もだよ、今もだよ、
アメン、今もです、
今もだよ。主はこの中をじっくり、皆さんの間を、こう歩いてるんですよ。初代教会の信者たちは、まだこのね、教会の代表たちは、この御言葉によってもう確信を得てるんですよ。ああ、主が握りしめてくださっている。ね。そして、ここに座っている生徒たちは、ああ、教会をね、練り歩いてくださっている。私たち一人一人をね、芙美子は何をしてるんだ、水野さんたちはいつも素晴らしいなって、一人一人をじっくりじっくりと主はね、こう歩いて全部見ておられるということなんですよ。だから初代教会の人たちはこの二つをはっきりと信じたんですね。 ああ、主が今私たちをゆっくりと見ておられ、この中をね、歩かれている。ね、まだ代表は代表で力強い手によって、イエス様の手によって握りしめられている。だから彼らはね、迫害の時に全然怖くなかったんですよ。イエス様とのこの密着型の信仰によって、イエス様をいつも感じられた、感じられた。で、なんでそれをね、そこまで確信して感じられたかって言ったらね、御言葉をこう宣言した時に、その御言葉のある部分が矢を放ったように自分に当たっちゃうんですよ。当たっちゃって、その当たっちゃった御言葉というのは、耳が傾けられている人に当たった御言葉ですので、聖霊が直接その人を牧会するんですね。この意味だよって。聖霊が直接その人を牧会した時に起きる、ね、ことは何かって言ったら、思い心感情霊魂魂に聖霊が牧会したその意味合いが全部書き記されている。それが確信になっている。だから彼らはライオンの、ね、蔵に落とされても、火炙りの刑に処されても、ね、首をはねられても、八つ先にされても、何をしても彼らの信仰は、ね、聖霊牧会によってイエス様密着からの信仰だったので、イエス様を裏切ることはなかったんですよ。見た目力がないように見えるこの初代教会の信者ですよ、ね、その信者だったんだけど、後々にこの信仰を貫いた人たちが次の世代もこの信仰を明け渡し、次の世代にも明け渡し、そしてこれを繰り返しながらどうなったかって言ったらね、迫害をするあのローマ大国を、ね、信仰によって食ってしまったんです。それも武力一切なしで信仰を貫き、そして良い行いをすることによって、あのローマをキリスト教国家にしたんですね。これが本当にイエス様と密着型の信仰生活をしてきた人々が私たちに残してくださったこの遺産なんですよ。耳を傾けること、それは何も牧師のね言ってることをちゃんと聞いてほしいから、いいえ、皆さんが耳を傾けなければならないのは、理由は一つなんですよ。聖霊が皆さん一人一人に直接御言葉を諭してくださる、この約束がここに書いてあるから、だから耳を傾けなければならないということなんですね。私たち何条がどんなに皆さんを諭そうとしても、聖霊が皆さんを諭すそのことに比べたらね、本当にね、塵にも満たないものなんですよ。聖霊が皆さんを諭した時、皆さんは本当にイエス様にある自分自身の貫くべき信仰というものをはっきりと認識するようになり、その認識した信仰、それを人物ことによって恐れることは一切ないという、この本当に素晴らしい信仰のこのね、高地に立つことができるんですね。毎回この教会に来るとき、牧師のメッセージを聞きに来ないでください。皆さん自身のこの耳を聖霊様に捧げてください。そして聖霊が皆さん一人一人に語ってくださる言葉を聞いてください。そして諭されてその信仰を貫いてください。皆さんは家においても、社会生活においても、人間関係においても、勝ち得て余りあるもの、美しく勝つもの、そして主の皆を褒めたたえる一人一人の本当に聖霊牧会された証人となることを、イエスの皆によって祝福します。アメン。
アメン。この右手に、ね、牧会書を持つ、しっかりと握りしめ、そしてこのエクレシアの間をじっくりゆっくり歩いておられる主はこう言われます。2節、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。アメン。この知っている、ギリシャ語で知っている2種類あるんですけども、ギノスコーとオイラですね。 まあ、このギノスコというのは経験として知っている、ね、あるいは理知的に理論的に知っている、ね、1たす1は2だよ、ね、あそんなの知ってるよ、ね、まあ、簡単に済ませることができるんですけど、この、ね、エイドーですね、こちらがエイドーという言葉、オイダーの、まあ、変化形、これはですね、感覚的にあるいは主観的に知ってる、ね、感情的に知ってる、ね、あなたは本当にあの時本当によく私の言葉のために迫害されたね、あなたがあの時受けた痛み悲しみ悔しさ知ってるよ、ね、そういう、ね、感覚的にまた主観的に知っている、ね、主は、ね、この、ね、7つの金の宿題のある方は言われる、私はあなたの行いとあなたのロークと忍耐を、ね、エイド感覚的主観的感情的に知っている、ね、そういうふうに言われます。またあなたが悪い者たちを我慢することができず使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。これ主が称賛しております。自称使徒、一見すると主の働きと見える人だけど実はそうではない者、それをテストして、でそしてテストした結果御言葉を照らした結果これはそうではないって見抜いた、その偽りを見抜いたことも知ってる。そして3節、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び使えたことがなかった。これ称賛です。本当に主のためによく忍耐して主の皆のために耐え忍んで、そしてそれをずっと行ってきたことを私はあなた方がそれをしてきたことを知っている、そのように称賛の言葉をエペソの教会に送っております。これここでぐさっと槍が飛んできたようなぐさっとが来た人が聖霊様がそこを語ってるんですね。そして4節以降に叱責があるんですね。この叱責にぐさっと来る人はそこが、ね、聖霊が語っているところです。4節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば私はあなた方のところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。まあ、ここに、エペソの教会に対する叱責があります。その叱責の内容はあなたは初めの愛から離れてしまったということ、でそれから2節は初めの行いをしなさい、初めの愛から離れて初めの行いから、離れてしまった、それが、まあ、この史跡のところですけども、
あのね2節と3節本当に称賛されてるんですよ。で2節3節、これを貫いていたならどれだけ良かったでしょう。なのにね、4と5を見るとね、最初23のところで行っていたその信仰がない、で初めの愛から離れてしまったということが書いてあるんですね。愛するとね、愛するとその人の好みになりたいものなんですよ。ね、本当は自分は水山好きじゃない。だけど彼氏なり旦那さんなりがね、私はあの水玉のよく見るとすごい綺麗なんだよねって言ったら、今度何するかって言ったらね、水玉のよくどこに打てるかそれ探しに行く。ね、愛するということは何かって言ったらね、その人の好みになろうとしてね、あらゆることを努力するんですよ。肉があんまり好きじゃないこの私が愛する家族のためには、あの豚肉をねもう本当に上手に作る。なんで自分は食べないんだよ。なのに愛するからやるんですよ。愛するから、ね、だから愛していたので2節と3節のことができたのということだけどね、その初めの愛を薄れてしまったら4節の骨折の叱責を受けたんですよ。 このねエベソの教会、あのね世の中に1個くらいあのこのエベソ教会っていうのがあってもいいんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱこのエベソっていう名前をつけてる教会ない。私が知る限りエベソ教会というのはないですよ。なぜかわかりますか？
ですね、まあ、初めの愛から、ね、離れて、ね、しまった。でそれで悔い改めて初めの行いをしないならば、ね、悔い改めることをしないならば、私は、ね、あなたのところに会って行って、あと食材をその置かれたところから取り外してしまおう、ね、食材、ね、先ほどの1章20節によると食材は教会に、ね、ありました。教会を、ね、エペソから取り除けてしまう、ね、でエペソ教会、当初はですね、本当にテモテの指導のもとにおいて、本当にすごい盛んになっていきました。成長していきました。いろんな異端が入り込んできたとしても、手元が本当に見事な裁きで、このパウロからの手元人の手紙の一種、手ほどきを受けて、でそれで素晴らしい教会に成長させていったんですけども、でそれが、ね、AD200 年、ね、300年、どんどんどんどん大きくなって、ね、もうどのくらい大きくなったか、ね、建物だけでも、ね、あの縦200メートル、横500メートルですよ、ね、横がもう1キロの半分も、ね、500メートルものある建物、ね、
多分全世界で一番大きい教会じゃないこれ、うん、
でそれで、ね、その、内部が馬がですね、もう行き来できるほどの巨大な建物になったんです、教会が。でそれでその中央に、まあ、洗礼層と見られるものが、ね、置いてあるんですけども、それが今どうなってるか、実はですね、キム・ヒョンジョン先生が今年の5月にエペソに行ったそうです、ね、そこの写真を撮ってくださいました。でその写真、この教会の伝道師たち4人にですね、あ、海先生やまた、まあ、働き人たちに LINE で、ね、一斉送信しましたので、まあ、ちょっと見ていただきたいんですけども、ね、今見事に廃墟です、ね、もう英語で言うとこのルーイン、ね、廃墟、ね、でそれで、まあ、ちょっと私の携帯で見ますと、まあ、これが、まあ、洗礼層ですね。ですから当時エペソ教会が建てられて AD200 年300年ぐらいはもうこの洗礼層で本当に、ね、一日数多くの人々がまずきっと洗礼を受けていたことでしょうね。それが今や廃墟になってしまっている、一体なんでこういうふうになってしまったのか、それもう理由は明確です。なんでこうなってしまったか、初めの愛から離れたからだというふうに、まあ、この聖書はあらかじめ書いてあります。エペソ教会 AD200 年300年頃、まだ啓示録が盛んに説教の中で、ね、朗読されていた。その頃はどんどんどんどん大きくなって、ね、もう建物だけでも200メートル500メートル、ね、洗礼層だけの、ね、直径5メートル、なってただけど、しかし御言葉でないことを、ね、御言葉以上にしてしまったんですね。ギリシャ思考、これは、ね、人間中心の思考、ね、人間中心の思考で聖書を、ね、分断して、ね、解釈して、ね、批評して、ね、でそれでエペソ教会において、ね、何があったか、 AD431 年に、ね、ある、ね、エペソ公会議という会議が行われたんですけど、 AD431 年にで その時にですね、何が決定されたか、マリア神聖化です。あの乙女マリアを聖母マリアにしてしまったんです。そしてね、イエス様はね、神の子供を産んだから、だからマリアはね、神と結婚したんだ、神の妻だ、ね、ということで、ね、マリア崇拝、ね、マリアに祈祷を捧げるということがこのエペソ公会議 AD431 年に行われてしまったんです。でそれで、ね、マリアを憐れみたまえ、ね、イエス様は憐れんでくださいじゃなくて、マリアを憐れんでくださいって、ね、マリアよ、ね、聞いてくださいって、
ね、だから産んだからね、イエス様よりマリアの方が偉いと。でマリアを産んだということだから、イエス様指定してないんですよ、神の子であるということ。マリアを、イエス様がマリアから生まれたということは、物理的に、神と結婚したんだと。だから神様の、奥様、そしてイエス様がその子 だから産んだお母さんの言うこと息子は一番聞くと。だから、イエス様に頼みたいことがあったらイエス様ではなくマリアに頼め。そうすればもう一番効き目があるよということになってしまったんですよ。だからこのギリシャ思考というのは理解できない、あるところで理解できなかったら突き詰めてそれを人間の理解の世界にする、ね、理解できないというのはそれは私たちは知らなくてもいい言葉だからなんですよ。その言葉が必要な時は御言葉であられるイエス様自らがそれをね、紐解いて開示して明かして悟してくださるんですよ。御言葉は文字ではないです。御言葉はね、イエス様が言いたいことを言わんとしている、ね、文字にされているイエス様の人格なんですよ。だから文字で見てる時は文字なんですよね。これを人の声に乗せた時というのはイエス様の人格なんですよ、ね、このイエス様の人格であるこの御言葉をね、自分が、ね、そのまんま信じればいいものを、あのマリアをちょっとじーっと見たらこのマリアをちゃんとした方がいいよね。イエス様の、母親だからマリアをはしためっていうのはおかしいよね。マリアが自分のことをはしためって言ったでしょね。まだ変なのがこのね、はしためって言ったところはね、もう書いてないんだ。そんで本人がはしためって言ってるのに自分たちが聖母言ったんですよ、ね、それで、あのね、そのマリアを正しく立ちつけてあげようということでイエス様を産んだんだからイエス様のお母さんね、ということはお父さんなしで生まれる子はないということは父なる神様、ね、あのマリアは、ね、本当にイエス様を地上に宿すために、ね、主が選んだ器に過ぎない本人をはしためって言っているこの人をね、聖母にしてしまった、ね、だから御言葉は研究するものではなくて御言葉は信じるものなんですよ。御言葉は研究したら大変なことになる。御言葉は信じるもの、ね、そういう忌まわしい決定をしてしまったのでこのエベソというのがものすごく大きなあの都会だったんですよ、あの当時。なのに今1000人、
今1000人ぐらいですね。当時は50万ぐらいの人口があったと思われるんですけども、今見事に瓦礫の山なんです。
でそれで1000人くらい住んでるんだって。だから教会の食材を移すって言ったでしょね。建物を移すということではなくて信じる人々を全部移す、信じる人々を全部移しちゃったんです。50万もあったそのね、都会ね、世界一大きな教会、そこにね、アーメンしていた人たちを全部主がね移したんです。それで今瓦礫の山残ったのは5メートルにも至るその洗礼層だけ残っていて、ものすごく聖書に書いてある有名な場所なんですよ、エベソ教会があった場所だけどね、観光客がそこは行かない。だって瓦礫の山、
歴史的な価値は、まあ、考古学的な価値はあるんですけども、けれども、観光客行ってももう岩、ね、レンガが崩れた後、ね、まあ、こういう感じなんですね。なんかもう建物の廃墟ぐらいしか、ね、見えなくて、まあ、
石のね、石の込みだめみたいなものだから、わざわざね、洗礼所一つだけ見にそこまで行くことない。もうじゃなくても、もうすぐ素晴らしいあの景色たくさんあるもん。だから今は人口が1000人ぐらいしか住んでいない場所に変えられた。イエス様を信じていた時にあれだけ盛んだったね、町ですよ。 なのにそうなってしまった。はじめの愛、今日イエス様は私たちに言っていますよ。あなたははじめの愛から離れてないのか、ね、教会愛して、兄弟姉妹愛して、イエス様に聞き、そして自分で本当に守れなかったことを胸を打ち、ね、悲しみ、ね、これ初めの愛なんですよ。この初めの愛、イエス様に対して感謝します、ね、初めの愛、これがね、どんどんどんどん薄れてしまうとエベソみたいになってしまう、ね、でとんでもないことを模索してしまって、そして霊的に、ね、その町を全部滅びに至らせてしまうということなんですね。基本イエス様を信じる正しいクリスチャンがその町にいたら、その町は必ず栄えるんです。ヨセフ一人がエジプトに行った時、エジプト全体が栄えましたよね。そしてヨセフ一人のおかげで、ね、7年間のその飢饉の時、人は死なずに、ね、生き延びましたよね。どういうことかって言ったら、正しいキリストにある一人がいれば、ね、その正しい一人のゆえに主は全てを備えてくださるということなんですね。だから今日のこの聖書の下りを通して、私たちが絶対忘れてはならないのは、初めの愛から離れることはしちゃいけない。それともう一つ、教会に来るたびに聖霊が自分に牧会してくださいますように、耳を捧げますというね、日頃のこの願い、ね、それを告白、それを日頃本当に主の御前に置いて捧げて、そして今日も耳を捧げて、聖霊がもう豊かに私を牧会してくださいますように、そのような信仰を持ってこの教会にね戻る皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
エベソは、ね、431年のその会議決定、ね、それからまだ若干教会は、ね、猶予されていたんですが、しかしその100年後、ね、エベソに大地震が起きて、でそれでその大地震のゆえに、ね、当時50万だった都市がもう徹底的に破壊されてしまって、そして、まあ、今写真で、ね、お見せした通りのありさまになってしまいました。で本当に猶予の期間100年も主は設けてくださったんですね。本当に私たちは立ち返るべきです。でこのエペソは初めの愛、すなわちこの御言葉中心、御言葉を本当に愛するその愛から外れてしまった上に、その、ね、女崇拝、マリア崇拝、そこに入ってしまって、そこから戻らなかった上に教会の職代が、ね、取り上げられてしまいました。本当にこのこと、私たちに対しては、ね、初めの行い、初めの技、初めの愛に立ち返りなさい、ね、しっかりと悔い改めて初めの愛に立ち返るならば、ね、主は、ね、約束してくださるんですね。この何節で、ね、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、ね、今日御霊が皆さんに語ってくださったと思います、ね、で勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。アーメン。本当に御言葉をしっかりと握りしめて守りを行った人には、神のパラダイスにある命の木を食べさせる。命の木、もともとエーデンの園にありました。エーデン、これは、喜びの園ですね。皆さんに喜びを返してくださいます。命を返してくださいます。どうか皆さんはこの初めの愛しっかりと握りしめ続けて、この御言葉をしっかりと握りしめ続けて、そしてこの幸い、この啓示録がもたらす幸い、また御言葉を守り行うことの幸いに豊かに預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが覚えつつ、それぞれの祈りをしばしお捧げしましょう。 右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。愛するイエス様、あなたが本当に牧会者を、メッセンジャーを、また御言葉を届けようと本当に働いたこのアンゲロス、その一人一人をあなたがしっかりと世の終わりまで情熱を持って握りしめておられることを感謝いたします。主よ、本当に7つの金の燭台の間、すなわちエクレシアたち一人一人の間をあなたが歩んでおられ、じっくりと共に住み、共に感じ、共に喜ぶ時に喜び、悲しむ時に悲しんでくださるイエス様、あなたが本当に今日一人一人に語ってくださったことを覚えます。どうかあなたがこの一人一人を世の終わりまでしっかりと握りしめて、そして本当にあなたが称賛されるべきことを本当に私たちはいただき、また叱責を、また戒めを受けるべき時はしっかりとそれを受けて、そしてあなたに喜ばれる私たちと本当に日ごと頑張っていく私たちでありますように、どうかあなたの御子に立ち返ってこれからしようとしておられる一人一人の決心をあなたが祝福してください。そしてあなたに喜ばれるもの、神の言葉を届けるアンゲロスと一人一人がなっていくことができますように導いてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の393番、我らの戦い血によらず、これを賛美してその地に捧げ物の感謝をいたします。
我らの戦い血によらず、我らの戦い霊による、悪魔の力を打ち破り、我らの剣は主の福音、御神の平和を打ち抜けて、聖なる言葉を切る心を一つにして、強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利、強くとも我らの主イエスは先に立ち、恐れず勇んで戦えば勝利は我らにあり、心を一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、罪に落ちた人皆悔いて、十字架の主イエスを信じれば、闇の力より救われて、御国の民となれる、心を一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。
それでは捧げ物感謝をいたします。イエス様、あなたへと捧げられました啓示録の中においては、本当に生徒たちの祈り、生徒たちの捧げ物が御使いたちの金の鉢に入れられて御前へと立ち上っていく有様があります。主よ、あなたの御前へと届けられていくことを感謝いたします。どうか主よ、あなたがお受け取りになり、そして一人一人にあなたが主よ御言葉の通りの祝福を豊かに降り注がせてください。天の窓を開いてください。主よ、あなたは試しなさいと言われました。そして 天の窓を開いて祝福を降り注ぐかどうかを試せよと。主よ、あなたが捧げられた一人一人に天の窓を開いて祝福の雨を豊かに降り注がせ、人々のそれぞれの仕事、それぞれの事業、それぞれのビジネス、あなたが豊かに祝福し実り豊かなものとなっていきますように、一人一人の家庭家庭、その主よ、夫婦関係、親子関係、また友達との関係をあなたが豊かに祝福し、その食卓を豊かに祝福してくださすように、子どもたちを祝福し、学校の学びを祝福してください。また一人一人がこの地上において本当にあなたが神の子としての運命を、冬を、地に満ちようというこの祝福に豊かに預かり、地を支配する祝福となっていきますように、悪魔の技を打ちこぼし、またあらゆる闇の技を打ち砕き、そしてイエス・キリストの命の支配が、光の統治が一人一人のそれぞれの人生に豊かに行われていきますように、あなたが祝福してください。またあらゆる病を取り除いてください。癒し主であるイエス様、あなたが癒してください。またあらゆる患いをあなたが取り除いてください。今日もまたあなたが御言葉を通して豊かに癒したい、またこれから始まる6日間の歩みをあなたが共に歩んでくださるこの幸いに感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。皆さんお立ちになってください。主の祈りと祝祷をもって礼拝を終わります。557番、主の祈りです。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれしばし御前で主に祈る時を持ちたいと思います。